今日恵みをいただく御言葉は詩式の19章1節から15節です。詩式19章1節から15節、はじめに2節までをお読みします。イスラエルに王がなかった時代のこと、一人のレビ人がエフライムの山地の奥に滞在していた。この人はそばめとしてユダのベツレヘムから一人の女をめとった。ところがそのそばめは彼を嫌って彼のところを去り、ユダのベツレヘムの自分の父の家に行き、そこに4ヶ月の間いた。一言お祈りいたします。愛する主よ、あなたが生まれた地もユダのベツレヘムでした。しかし人がおのおの好き勝手なことを行い、そこには王がなく、ただ人のそれぞれの判断、好き勝手し放題、それがはびこる時代はとてつもなく暗い時代でした。イスラエルの中においても罪が行われ、また御言葉という定義がないその時代は恐ろしい人の罪がはびこる時代となってしまっております。主よ、どうか私たちはあなたの御言葉に従って歩み、御言葉という決して揺るがされることのない土台の上に私たち自身が築き上げられ、平和なまた尊厳のある歩みをなす私たちでありますように。今日この語るしもべの唇を清め、またこれに預かる一人一人を清めてください。あなたの命、あなたの御言葉の命に今日もしっかりと立って、そこに歩むものでありますように。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの尊き主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。前回まで17章18章とですね、ミカという、一人の、エフライムの山地に住んでいる人と、またダン部族のその行動について見ていきました。詩式ではあるんですけど、詩詩はもう17章以降登場せず、当時のイスラエルでどのようなことが行われていたか、それを伺い知ることができるんですが、で前回のそのミカの話からは、イスラエルはそれぞれ好き勝手なことを行って偶像礼拝が行われていた。でそれも、御言葉のガイドラインに一切、それに従って歩むような人はおらず、本当におのおのが、ひどいことを、していた。で特に、偶像礼拝の罪がはびこっていたことを、前回の、そのミカの、その話から読み解くことができたんですけども、この19章以降のところではですね、本当に、ひどいことを、もう目を背けたくなるような、もう聖書の中で、ワースト、1、2を争うような、そういうひどいことが、詩式の19章以降のところで、行われるのを見ます。特に性的な、乱れですね。それを、それがはびこっているのを、この詩式の19章以降で見ることができ、るんですけれども。で、その話の発端は、一人のレビ人が、エフライムの山地の奥に滞在していて、で、それで、このレビ人、彼は、ユダのベツレヘムから、一人の女をめとった。この、ちなみに、前回のところでも、レビ人が、エフライムの山地の方に行って、ユダのベツレヘム出身のレビ人でした、彼は。その彼が、ユダのベツレヘムから離れて、エフライムの山地の方に行って、で、ミカと出会い、ミカの家に、 祭司となった、まあ、そういうことでしたけども、またそれとは、まあ、別の、まあ地名とか、ね、出身とか、それは同じではあるんですけども、でもまた別の話のようです、ね、あのエフライムの産地、そこは、まあ、後の方の、まあ、北イスラエル王国になるところで、そしてベツレヘム、ね、もう今このクリスマスのシーズン、ね、ユダのベツレヘムといえばイエス様がお生まれになる場所ですね、そして、まあ、レビ人、ね、前回のところでも出てきましたけども、レビ人は、神様の宮において務めをなす働き人であるはずです。キャストは前回のその話と似てはいるんですけども、でもまあ別の話としてここでは記されております。で、このレビ人はユダのベツレヘムから一人の女をめとりました。で、ところがそのそばめは彼を嫌って彼のところを去り、ユダのベツレヘムの自分の父の家に行き、そこに4ヶ月の間いた。新改訳ではあるんですけども、これ原文の聖書の方では、そのそばめは、彼に対して姦淫の罪を犯して、で、それで彼のところを去って、行った、あります。まあ、キング・ジェームズバージョンではもう、まあ、明確に、彼女は、彼に対して姦淫の罪を犯した。で、それで、彼のところを去っていた。まあ、ですから、まあ、この、まあ、レビ人にも確かに何らかの問題が、まあ、あって、それで彼女は離れた、まあ、そういうところもあるかもしれませんし、ただ、原文の方ではですね、明確に彼女の方に、まあ、罪があって、で、それで、このレビ人の旦那さんのところを離れて去っていきました。で、それで、父の家に留まっている。そういう状況です。まあ、立法に照らすならば、姦淫、まあ、不貞ですね。あの、夫がおりながら、しかし、その性的な、ことにおいて罪を犯すということであるならば、まあ、本来であるならば、石打ちの刑になるんですけれども、で、特に、その、まあ、夫が祭司の一族であるならば、まあ、ここではレビ人と書いてあって、祭司とは書いてないので、まあ、きっと、まあ、祭司ではないと思うんですけど、もし祭司である場合、祭司の妻が、そういう性的な不貞を犯した場合は、火で焼き殺されなければならない。まあ、立法に照らすならば、あるんですけども、しかし、それをせずですね、このレビ人は、彼女の夫は、この女性の方にですね、まあ、優しく、まあ、平和のうちに再びよりを戻そうとするんです。3節以降をお読みします。そこで彼女の夫は、年頃に話をして、彼女を引き戻すために、若い者と一区引きのロバを連れ、彼女の後を追って出かけた。彼女が夫を自分の父の家に連れて入ったとき、娘の父は彼を見て、喜んで迎えた。娘の父である舅が引き止めたので、彼は舅と一緒に3日間留まった。こうして彼らは食べたり飲んだりして、夜を過ごした。4日目になって、朝早く彼は出かけようとして立ち上がった。すると、娘の父は婿に言った。少し食事をして元気をつけ、その後で出かけなさい。それで彼らは、二人は、座って共に食べたり飲んだりした。娘の父はその人に言った。どうぞもう一晩泊まることにして楽しみなさい。その人が出かけようとして立ち上がると、舅が彼にしきりに勧めたので、彼はまたそこに泊まって一夜を明かした。5日目の朝早く、彼が出かけようとすると、娘の父は言った。どうぞ元気をつけて、日が傾くまでゆっくりしていなさい。そこで彼ら二人は食事をした。それからその人が、 自分のそばめと若い者を連れて出かけようとすると、娘の父であるシュートは彼に言った。ご覧なさい。もう日が暮れかかっています。どうぞもう一晩お泊まりください。もう日が傾いています。ここに泊まって楽しみなさい。明日の朝早く旅立って家に帰ればいいでしょう。まあ、とりあえずここで一旦切るんですけども、この、ね、レビ人、この女性を、の家のその父の家に訪問して、そして、まあ、連れ帰ろうとするんですけども、その娘の父は、まあ、非常に、ね、もてなしの心が、まあ、旺盛といいますか、彼を引き止めるんですね。3日間、そこに留まって、でそれで4日目に彼は出かけようとするんですけども、4日目は止められ、で5日目も朝早く出ようとしたら、それもまた止められて、それで、こうして留まることになっており、なったんですけども、まあ、創世記を思い出しますね。創世記で、まあ、本当にアブラハムはよくもてなしました。そして、まあ、アブラハムの場合は、まあ、その、人々をもてなした相手が実は神の、御使いたちであった、ということを後に知るんですけども、またロトもね、もてなしました。まあ、このパレスチナ地方の方では、旅人をもてなすということが、まあ、非常に美徳として行われておりました。でこのユダのベツレヘムの中においては、まあ、それが、まあ、非常に行われていたわけですね。この、自分のことを裏切ったはずの自分の、ね、娘、この父親、それ、このレビ人が自分の家を訪問してきてくれて、そしてしかも、この、まあ、裏切り娘といいますか、それを、再び、ね、よりを戻そうとする。ですから、かなり、この父親、彼が気に入ったようですね。でそれで、まあ、何日も引き止めます。あるいは、ね、この父親、娘を手放したくなかったから、ね、あの、創世記では、リベカ、のお話、この間見ましたけれども、その父の家は、ね、リベカがこれから、もうずっと嫁いでいく。でそれで、まあ、少なくとも10日間は引き止めていたかったんですけども、でも、そのアブラハムのしもべは、速やかにリベカを連れて行くことにしました。まあ、その、いずれのストーリーともまた違ってですね、まあ、このレビ人の人は、ずるずると、まあ、4日目、5日目も、そうして、過ごしていたんですけども、でも、まあ、6日目の時ですね、朝出ようとしたら、5日目ですね。5日目の朝早く彼が出ようとしたら、日が傾くまでゆっくりしていきなさいと言われて、そのままゆっくりしたんですけども、でも夕方になって、もう日も暮れかかっています。もう一晩お泊まりください。6日目になろうとしているところで、彼はですね、その夕方ぐらいに家を、出ることに決めるんですね。10節以降です。その人は泊まりたくなかったので、立ち上がって出て行き、エブス、すなわちエルサレムの向かい側にやってきた。蔵をつけた一区引きのロバと彼のそばめとが一緒だった。彼らがエブスの近くに来た時、日は非常に低くなっていた。それで若い者は主人に言った。さあ、このエブス人の町に寄り道して、そこで一夜を明かしましょう。すると彼の主人は言った。私たちはイスラエル人ではない外国人の町には立ち寄らない。さあ、ギブアまで進もう。それから彼は若い者に言った。さあ、ギブアかラマのどちらかの地について、そこで一夜を明かそう。こうして彼らは進んでいった。彼らがベニヤミンに属するギブアの近くに来たとき、日は沈んだ。 彼らはギブアに行って泊まろうとして、そこに立ち寄り、町に入って行って広場に座った。誰も彼らを迎えて家に泊めてくれる者がいなかったからである。この、レビ人たち一行はですね、まあ、夕暮れに、まあ、家を出るんですね。まあ、非常に、悪いタイミングで彼ら家を出ました。まあね、この昼夜の引き止めに、まあ、ずるずると、何日も過ごすことになって、そして、結局もうここからは出よう、そういうふうに決心したタイミングが、まあ、6日目の夕方ぐらい、まあ、日が傾きかけていた頃でした。で、その家に泊まりたくなかったので、もう半ば強引に、もういいですっていう形 でそれで立ち上がって、この、まあ、めかけを連れて、で、それで出ていくんですけども、で、彼らは、旅を続けて、まあ、少しの道のりですね。で、エブスの近くに来たとき、エブス、すなわち、エルサレムの向かい側にやってきた。当時、エルサレムはですね、まあ、エルサレムといえば、もう今でこそ聖なる都として名高いんですけども、しかし当時はエブス人が住んでいる、ね、どうしても、ユダの人々も、またベニヤミンの人々も、このエルサレムを攻略することはできなかった。まあ、結局、後にダビデがそのエブス人の町エルサレムを攻略して、そしてそこをダビデの町として建てるんですけども、で、まあ、当時のこのレビ人はですね、このエブス人の町に来たとき、若者は、このエブスの町に寄り道をしてそこで一晩明かしましょう、提案するんですけども、でも、彼は、いや、私たちは、イスラエル人ではない外国人の町には立ち寄らない。で、ということで、イスラエルの領土のギブアまで進もう、提案するんです。まあ、判断としては、それは正しい判断ですね。異邦人の町に寄り道してそこに行くよりは、自分の同胞であるイスラエル人の町に、行った方がいい。まあ、それは正常な判断ではあるんですけども、ところがですね、正常な判断をしたと思いきや、その、ギブアという町、ベニヤ民族のその町でした。そこに行ったところ、まあ、その後、とんでもないことが起こるんですけれども、このギブアの町、まあ、ちなみにギブアは、ベニヤ民族のサウル王の、まあ、出身の町なんですけども、そのギブアまで行ったところ、そこで一夜を明かそうとしたんですが、しかし、彼らを出迎える人は誰もいなかったんです。で、それで、まあ、結局このレビ人たち一行は、まあ、誰も迎え入れてくれないので、仕方なしにこのギブアの町の広場に座りました。これまた何か創世記で読んだことがあるような何か、そういう場面を彷彿させますね。ロトのそのね、ソドムとゴモラの町を思い出しますね。見つかりたちはね、町のところに入っていって、でそれで広場のところに寝泊まりしようとしたところを、まあ、一人の、人ロトが、ね、その、まあ、絶対にここに、ね、寝泊まりしないで、ぜひ私の家に立ち寄ってください言うんですけども、まあ、それと似た場面がですね、まあ、16節以降展開されるんですが、まあ、とにかく今日はですね、ちょっとここで、一旦切りたいと思います。で、このレビ人たち一行、本当であるならば、ね、パレスチナ地方のその美徳に従って、このギブアの町で、ね、誰かに、ね、止めてもらえるはずが、でもあいにくギブアの町の人から、ね、誰も止めてもらえないんですね。ベニヤ民族から誰も止めてもらえないんです。まあ、彼を結局止めることになったのは、ベニヤ民族ではなく、エフライムの産地のある老人の人に泊めてもらうことになるんですけども、このギブアの町が非常になんか不穏な空気が漂っているようです。当時ですね、本当にこの部族間において、まあ、どういう やり取りがされていたか、あまりやり取りがなされていなかったようですね。このギブアの町は非常に危険な、町なんです。まあ、後にはわかるんですけども。でも、そのことを、このレビ人たちは知らずに、この町に入ります。当時のその状況、各々の部族はそれぞれが、ね、好き勝手なことをしていて、そして、その部族間の間で、あまり、そういう情報の共有といいますか、それがなされていなかったのかもしれません。まあ、とにかく、この、レビ人、自分の、そばめ、彼女に裏切られて、で、それで彼女に出て行かれて、で、それで、このレビ人は、まあ、彼女を平和のうちに自分のところに、まあ、戻そうとして、この遠い旅に出て行ったわけです。まあ、結局、彼女自身、ね、もともと、父の家に、そうやって迎えに、父の家の方に行かずに、もう自分の、そのレビ人の旦那さんのもとで、平和に暮らしていれば、まあ、彼女自身、まあ、こういうことに、なることもなかったんですけれども、まあ、とにかく、この四式の時代においてはですね、非常に、まあ、各々が好き勝手なことをしていて、で、それで、それぞれが不安定な生活を余儀なくしておりました。で、この、まあ、四式の19章、まあ、今日の箇所をお読みしましたところで、まあ、御言葉が、これに関連する御言葉だ、思い浮かんだのが、まあ、冒頭でもお読みしたんですけども、ホセア書の3章です。預言者ホセアもですね、神様から、その示しを受けて、あなたは、カインの女をめとりなさい。で、それで、カインの子供たちを引き取りなさい。そういうことが神様から示されました。で、それでホセアは、ね、カインの女をめとったんですけども、でも、彼女は、ね、子供を何人か産んだにもかかわらず、カインに戻ってしまって、夫を裏切って、夫の元を出て行ってしまいました。で、そこで、まあ、イスラエルは、全く、その、ね、カインの女のように、本当に、裏切り者になってしまった、ということを、主は示したんですけども、で、それに対して、主はですね、後に、その女を再び、ね、年頃に、話しかけて、再び、よりを戻しなさい、言うんです。ホセア書の3章です。主は私に仰せられた。再び行って、夫に愛されていながら、貫通している女を愛せよ。ちょうど他の神々に向かい、星ぶどうの菓子を愛しているイスラエルの人々を主が愛しておられるように。そこで私は、銀15シェケルと、大麦1ホメル半で彼女を買い取った。私は彼女に言った。これから長く、私のところに留まって、もう姦淫をしたり、他の男と通じたりしてはならない。私もあなたにそうしよう。それは、イスラエル人は長い間、王もなく、首長もなく、生贄も、石の柱も、エポでも、テラフィムもなく過ごすからだ。その後、イスラエル人は帰ってきて、彼らの神、主と彼らの王、ダビデを尋ね求め、終わりの日に、おののきながら主とその恵みに来よう。アメン。主は、ね、預言者ホセアに、この裏切った女、貫通している女を、再び、ね、買い戻しなさい、言うんです。ね、四式のこのレビ人と一緒ですね。まあ、もっともこの四式のレビ人はそんなできた人間ではなかったんですけれども、まあ、後になったらわかるんですが、でも、ここでホセアは本当に、ね、彼女を裏切ったにもかかわらず、買い戻しました。これまさしくイエス様のことを表しております。イエス様は、ね、裏切った私たちを、イエス様は年頃に声をかけてくださり、そして私たちを買い戻してくださいました。ね、贖い、これは買い戻しという意味です。 ホセアがこの会員の女を買い戻したように、イエス様は裏切ってるような私たちを買い戻してくださいました。そしてもはやこれからは私のところに留まって、もう会員をしたり他の男と通じたりしてはならない言うんですね。4節見ますと、それはイスラエル人は長い間王もなく首長もなく生贄も石の柱もエボでもテラフィムもなく過ごすからだ。まさしく四式の時代はそうでした。王は、ね、おりませんでした、ね、今日の歌詞の冒頭でも、ね、イスラエルにはその当時王はなく、王がなかった、いう言葉で始まりました。四式はまさしく、ね、もう一人の、イスラエル全体を取りまとめる王がなかったんです。本当はあったんです、ね、イスラエルの王は神様お一人であるはずが、でも人々はその神様を王としてではなく、もうそれを捨て去って、めいめいが好き勝手なことをするようになりました。このホセア書の3章にある通り、イスラエル人の中に王もなく、首長もなく、生贄もなかった。主に対しての生贄もなかった。また、石の柱もエポでもテラフィムもなく、まあ、イスラエルのその中において、偶像礼拝も盛んに、はびこっておりました。ですから、ね、誰か王につくわけでもなく、あるいは誠の神である主に生贄を捧げるでもなく、かといって、ね、偶像の神がに、そちらの方に、まあ、より頼む人たちはいたんですけど、でもそれにより頼むこともなく、本当に真の意味でどっちつかずの時代が四式の時代だったんですね。そうして四式の時代がどんどん暗黒の時代、ね、混迷を深めていく、もう本当に荒んだ時代に突入していく、その末に彼らは誠の王を尋ね求めるようになっていくんです、ね、このホセアの3章5節に、その後イスラエル人は帰ってきて、彼らの神主と彼らの王ダビデを尋ね求め、終わりの日におののきながら主とその恵みに来よう、誠の神である主に立ち返ろうとするんです。そして王を求めるんです。四式の時代の後にルツキがあるんですけども、ルツキは裁き司が治めていた時代、まさしく四式の時代ですね。ですからこの、まあ、今日の歌詞と、まあ、もしかしたら同時期にルツキの時代が同時進行しているのかもしれません。ルツキの終わりにはダビデの系図がありました。ルツの後に、ね、ダビデが生まれるんです。その前に本当に暗黒の時代があるわけですね、今日のこの19章はその暗黒の時代の突入の、まあ、触りなわけですけども、本当に人々がそれぞれ各々好き勝手なことを、まあ、王もなく過ごしていると、そのようなことになってしまいます。どうか皆さんは、ね、この時期本当に主を慕い求めるアドベントのシーズン、ろうそくが一本一本徐々に灯っていく、暗闇の中に徐々に光が灯っていくように、本当に皆さんの心にも主を呼び求める心、主をに来て主が平和の統治をしてくださり、王となって、ね、誠の王となって私たちのうちに、宿ってください、そのような、主を呼び求める心を持って本当にこの時期過ごす皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、当時のイスラエルは王もなく本当に混迷深き時代でした。私たちのうちには誠の王が支配しているでしょうか。本当に今このシーズン、この時期、私たちはあなたを求めるものでありたいです。主よ、どうぞ私たちというこのうちに宿り、平和の君となって私たちを統治し、この教会を統治して、また私たちの家庭職場をあなたが支配してくださいますように。そして平和な住まいを得て平和のうちに歩んでいくものでありますように。この四式の時代はなんと 平和の真逆の時代だったでしょうか。それは見言葉もなく、またよりどころとする王も、あるいは偶像も、どっちつかずに仕えていたからです。私たちはただイエス様あなたを王として、あなたに従って歩んでいくものです。どうかその信仰を全うさせてください。今日いただきましたこの恵みの御言葉に感謝して、私たちの尊き主イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。とつくべき方、あなたに本当にしっかりと嫁ぐことができますように、私たちをあなたの御言葉で養いをしてください。あなたの私たちを愛するその御言葉が私たちの飾り付けとなって、そして主よ、本当にその御言葉という飾り、真の飾りに本当に似合う一人一人として、真の夫であるあなたに嫁ぐことができますように、主よ、あなたが私たちを助けてください。本当に御言葉、そして命、光が乏しくなりつつあるこの地上においても、主よ、感謝なことはあなたは主の皆を呼ぶ者の主となってくださり、またその王となって治めてくださる方であるから感謝いたします。イエスよ、本当に地上にない光、地上にない命、地上にない真実に満ちたその御言葉を持って、今日も私たちをあなたが顧みてください。イエス・キリストにあって歩む者として私たちを整えてくださり、その御言葉に嫁いだ者として、あなたがあなたの命を持って私たちにあなた自身の真実を見出し全うしてくださったごとく、私たちもその御言葉によって教えられ悟され、私たちのために命を差し出してくださったイエス様のために、私たちもイエス・キリストを貫くことができますように、そしてそのイエス・キリストに最後まで主を添い遂げることができますように、イエスよ、あなたが私たちを助けてください。主よ、私たち自身あなたに本当に愛されたものとして歩みたいと思います。主よ、あなたが私たちを整えてください。そしてあなたが私たちを祝福してください。イエス・キリストにある父なる神様の愛、憐れみ、許し、その恵みのうちに私たちをあなたが住まわしてください。主の皆を褒めたたえ感謝いたします。あなたが私たちの孫との祭司、孫との王となられ、今日も私たちを生かしてくださることを感謝して、イエス・キリストの御名によって祈りました。アメン。